ラジオボンバー。83.8 メガヘルツ調布 FM ラジオボンバー林彩がお送りしています。ここからのお時間は毎週ゲストを迎えしてさまざまな演劇情報を紹介する芝居のすすめのコーナーです。今週も素敵なゲストにお越しいただいております。ご紹介しましょう。今週のゲストです。
本郷小次郎です。
はい、小沢花江です。
俳優座の川口圭司と申します。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
小沢さんも俳優座で。
そうです。
お二人とも俳優座の
大先輩。
そうなんです。
そして先ほど伺ってびっくりしたんですが、川口さんは私大学の大先輩でもいる。
そうなんですね。
ということが発覚いたしまして。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですよ。私も嬉しいですよ。なんかこう同じ学校の先輩と仕事の現場でご一緒できるっていうのは、
そうですね、
うん、なかなかない機会だと。
圭司さんの同級生の方が美術だったり。
あ、そうですね。今回
やるとね。そうなんですか。
こんな偶然もありまして、
スワンダーランドの公演の美術は私の高校の時の同級生だったんです、
そんな偶然。
いろんな人のつながりが関わっているんですが、今回皆さんがご出演されるのがオフィスワンダーランドという演劇ユニットでございまして、竹内一郎さんが作演出を担当してます。まあ、竹内一郎さんというお名前でピンとくる方もいれば、私なんかのような漫画世代にとっては蔡風明さんというとピンとくる方も多いかな。徹夜ね、徹夜ね、もう私も徹夜の生き方に一時期憧れてた時期がありますんで、はい、ちょっと最初に竹内先生ご本人にいらしていただいた時大興奮したんですけど、ほぼ徹夜の話を話しかけてしまったんですが、そんな竹内一郎先生が作演出を担当されているオフィスワンダーランド、なんと今回38回目の公演ということで、結構回数を重ねてらっしゃるんですが、
30年目。
そうですよね。本郷さん、小沢さん、川口さんはオフィスワンダーランドは以前もご出演されたことがありますか？
私は初めて。
川口さん初めて。
お方々は初めて。僕は10年前に出演したことがありまして、で去年10年ぶりに出演して、まあ、立て続けに3本、はい、出させていただいてるっていう。
1回間空いた後はちょっと続いてらっしゃる、はい、
そうですね。去年出させていただいてから立て続けに出させていただいてます、
はい、最初あの小沢さんと川口さんはオフィスワンダーランドは初ということなんですが、見られたことはありました？
ないです。
なかったですか？
去年あのたまたま、
そうなんです。
エノケンという
これもまた不思議な演出なんですけど、
見ました、
はい、そのあの、まあ、あちゃらかっていう僕が10年ぶりに出る、はい、その6ヶ月前ですかね、うん、6ヶ月前に川口圭司さん演出の舞台に僕出てたんです、全然違うルートだったんですけれども、はいはい、そこでご一緒して、でその流れもあって、であとは気骨の判決を一緒に俳優座の公演で竹内先生と圭司さんがやられてる関係なんかも、
はい、私俳優なんですけど時々演出するんですよ、はい、それで竹内一郎さんと巡り合いまして、俳優座に書き下ろしてくれっていうので、気骨の判決という裁判劇をお願いして、その縁で
去年の11月
いろいろつながってる
んです。あ、そうなんですか、は
い、だからその去年の1年でなんか出会ったいろんなことが今またつながって
今回
があるみたいな、
なんかいろんな点がつながったって感じですよね、
はい、いろんな人のとの道行きを、真っ途中でございます。
ご縁っていろんなところにあるもんだなと、ね、今日も私ね同じ大学っていうことが分かったりとか、
そうです、
ね、同期を、私の大学の同期を知ってるとか、もういろんな縁があるんだなと思いましたね。小沢さんは見られたこともなかったっておっしゃってたんですけど、お話いただいた時どうでした？
びっくりしました。私は今回やらせていただくんですが、はい、誰もが知ってる、ね、与謝野さんを私でいいんですかって、わざわざ竹内さんがあの本番中に見に来てくださって、それでお話をいただきました。
その時女高生役をやってた。
そうそう16歳をやっていて、全くイメージが違くて大丈夫かなっていう感じだったと思うんです。
ご自身が一番心配だったんですね。私で大丈夫なのかしらと今回ですねオフィスワンダーランドの第38回公演はちょっとね、今小沢さんからも話出ましたが、与謝野鉄幹と与謝野晶子が登場します。明星与謝野鉄幹晶子の道行きという 作品でございまして、そうそうたる文豪たちが出てくるんですけれども、はい、今回ですね、本郷さんが与謝野鉄幹役、はい、で小沢さんが与謝野明子役、はい、で川口さんが森大貝役という、
どだ、今
もうちょっとこの役だけ聞くとスーパースターたちがこのスタジオに集まってる感じですけれども、この皆さんってどういうお芝居をやられるのかというのは一曲曲を挟んでちょっと後半に詳しく伺っていきたいと思います。ではおかけする曲なんですけれども、まあ、ちょっとオフィスワンダーランドの、まあ、どんな雰囲気なのかってお話も伺ったところなので、以前やられた公演、しかも本郷さんがご出演されていて、
ね、
ラジオボンバーでも、はい、あのゲスト出ていただいて取り上げさせていただいた、うん、エノケン
アチャラカというお芝居ですね、
はい、エノケンがモチーフのそのアチャラカというお芝居ですかね、での曲、
そうです、
はい、お持ちいただいたので、
カーテンコールでみんなで歌ったんですけど、今日お書きするのはあのエノケンさん自身が歌ってるオリジナルの曲で、はい、マイブルーヘブン、私の青空です。
夕暮れに仰ぎ見る輝く青空、日が暮れてたどるは私の青空。
芝居のすすめ、今週もゲストをお迎えしてお送りしております。後半に入る前に改めまして今週のゲストです、
はい、本郷小次郎です。
俳優座から小沢花江です。
川口圭司です。
後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、皆さんがご出演されるオフィスワンダーランド第38回公演、明星与謝野鉄幹明子の道行き、これが10月9日から12日まで紀伊国屋劇場で上演されます。新宿ですね、紀伊国屋ホールで上演されますが、まあ、あの後半はちょっとこの作品についていろいろと詳しくお話を伺っていこうかなと思っております。はい、まあ割と名前がボンボンと出てくるのでなんとなく想像はつく方も多いと思いますが、この作品どういうお話なのかというのをちょっと簡単にまずお伺いできますか。
そうですね、道行きという言葉通り、
はい、
一組の男女がどう生きどう死んでいくのかっていうのが、まあ、縦糸としてあって、うん、はい、その夫婦の人生にいろんな、うん、まあ、森鴎外先生をはじめとする、はい、当時のオールスターズが影響を与えっていうのが基本的な物語ですね、
うん、今回ですねチラシに 竹内先生が書いたこうもうメッセージというか、なんというか、これすべてじゃないみたいな的確なものをお書きになられていらっしゃるので、
まずは先入観なくそれを、はい、
さあじゃあ川口さんにそれを読みいただいてよろしいでしょうか。
ちょっと重低音ボイスで、はい、
はい、みんな
蔡さんのメッセージを
いいヘッドホンでちょっと聞いてみてください。
タイトルはですね、お互いが太陽であり明星であったというふうに竹内さんが書かれておりまして、アヒコの歌は社会主義者、反戦活動家、女性解放の闘士たち、平塚雷鳥など政党のグループはもとより、すべての日本人に愛される、そして現在でも長く愛称されている主義主張を超え時代を超える日本歌壇の明星である。与謝野鉄幹はロマン派の理論は起こしたものの、まともな作品は残していない。明星を出すと新進の歌人与謝野晶子、山川富子と不倫、それ以後も女出入りは激しい。常にその場しのぎの借金頼みで雑誌は廃刊続きである。与謝野晶子は生涯に3度燃えるような恋をしている。3度とも相手は鉄幹である。この夫婦不可解だろうか。一筋縄ではいかなかったが、お互いがお互いの明星であり太陽であった。これまで書かれた二人の評伝からは大きな冒険をすることになるが、私は二人をとても素直でまっすぐな心根の持ち主として演出したいと考えている、という。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやいやいやいや、伝わってきましたね。
もう国営放送の夜のラジオを聞いて思いましたよね。
大げさです。
しっとり
しっとりとした感じになっちゃった。
よし劇場に行こう、
はい、
思いましたね。
まあとそれと同時に鉄管どうしようもねえ男だなっていう
思いましたね。
はい、これね、やっぱ与謝野晶子役の小沢さんとしてもちょっと気が気じゃないというか。
そうなんですよね。
女の方にこんなにだらしがない方だとは全然思ってなかったので、この竹内先生のチラシに書いてある文章を読んでうわひどいってちょっと素直に本当に思ってしまったんですけど、
やっぱモテるんでしょうね。その最初アキコが恋に落ちた時も、はい、てかものすごく若者から支持されるカリスマだったんですよね、うん、だからそれを独り占めできた喜び、はい、本当にこんなに人生で好きになれる人に出会ったことは、うん、すごく私は幸せだなと思うんですけど、うん、もうどんなに苦労
でもひどい男で、まあ、明星という雑誌でこう数々の女性たちとの恋愛遍歴を市場公開してたみたいなところがやっぱあるんですよね、
はあ、
これは鉄幹との歌だろうっていうのがこういろんな女性の歌が入ってて、でその編集をしているっていうか、その明星の出資させてるのが前妻の実家から金を引っ張って、だからその発刊者発行者の欄に、うん、その林滝野 の与謝野滝野 の、はい、の名前が入ってるんですよ、うん、つまりその前妻の実家から引っ張ってきた金で、はい、他の女性たちとの恋愛遍歴を載せている雑誌を作っているっていう。
それが明星
変態変態です。
面白いんじゃないですか、ね、
もう、ね、
うん、そうですよね。ただまあそれだけすごく素直純情というか、うん、自分に正直だった、
欲しいものを手に入れたいっていう衝動が、うん、森鴎外先生とコンタクトを持ってるのもやっぱりそういう、うん、まあ、野心といいましょうか、うん、まあ、そういううまさだと思うんです
ね、うんうん、成り上がろうという
そうですね、
うん、強かったかもしれないですね、
うんうん、森鴎外はその頃はこう見守ってるというか支援してるっていう
状況なんですかね。そうです、まあ、やっぱり箔がつくわけですよね。大学も出ていない山師なので、うん、私としては
与謝野鉄幹
とか、もう
でもこの二人の夫婦のなんていうんですか、絆みたいなものを、はい、なんとなく鉄幹は見てて、うん、応援してあげたいなという思いもあったのかもしれないですね。
劇中にも出てくるんですけど、あの、ま、 結果的には12人の公文ですよ。
本当とんでもねえな、
とんでもないですよね。
とんでもねえな鉄管
ね。鉄の幹ですよ。
やめてください、拳をつけるのやめてください。
すいません、ラジオでよかった。ラジオでよかった。
びっくりしては嫌いじゃないです。
この劇中の当時は4人生まれてて、長男が光くん、次男が茂くんで、6歳5歳なんですね。まあまあ出てこないです、まあ学校でも言ってるんでしょう、そういうことにしておいてください。ただその1歳の双子ちゃんがいて、八つおちゃん、あ、女の子なんですけど、八つおちゃんと七瀬ちゃんっていう女の子がいて、その女の子は泣き声で登場します。
子供たちもじゃあね、結構出てくる。
でその名付け親といいましょうか、その、名前を与えたのが何を言う大橋先生です。そういう意味でも後ろ盾というか、まあ、頼りにしてたんでしょうね。
子供の名付け親ってなかなかですよ。
大林先生は向こう来たるっていうフレーズから始まる、まあ向こうが来たよって、あのやつを超えて七瀬超えてみたいな歌があって、そこから撮ったらしいんですけどね。
本当にもういろんな文豪たちとのエピソードとかもたくさん入って、
文豪だけでなく当時のこう社会思想、社会運動家の連中も出てきますし、そういう意味では本当よくぞ出したなって。
この時代のオールスター。本当にまさにオールスター
と、微妙に言うと、史実で言うとちょっと時期がずれてたりするんですけど、そこは、
まあ、エンターテインメントですからね。
竹内、ね、先生のね、夢あるフィクションが、必ずどこかに入ってくる。
演劇的にもあの島村宝月という、
そうですね、ちょっと、松井スマコさん、
松井スマコの、あの恋愛も入りまして、舞台の歴史も一緒にこう流れてという芝居ですね。
当時の、まあ、オペラ 風の演出をした、はい、まあ、作品なんかも見て、それを我々が鑑賞するっていうシーンがあったり、
いろいろですよね。いろんな本当に、
そうですね、当時の演劇ってやっぱり今の演劇と違って、やっぱりメッセージ性っていうのは今よりも、
ね、思想的要素もすごく、ね、メディアが強いですしね。
選択肢が多い時代よりかは強烈だったと思うし、
じゃあそんなあの鉄管の生き様含め、そして後々の数々の女性たちに影響を与えた明子の人生も見られると、
はい、
まあ、なぜね、これだけ
切符がいいですよ。
その女性、しかも女性の中でも社会に戦ってこうとか、自分の意見を思いっきり、今それまで女性は割と控えめにしなさいって言われてた中、自分の自我をどんどん女性が出し始める、割といわゆる、こう言い方簡単ですけど、その強かった女性たちにすごくこう、なんていうの、バイブル的な扱いを後世でね、受けてましたからね。
やっぱり象徴的にいろんな人がやっぱ利用したがったというか、まあ、いろんな人がこう明子を表に立てることで、
まあでもそれを言うことによって動きやすくなる部分も、っていうね、ものももちろんあったかとは思うんですが、でもそれはきっとその歌に出てるのは明子自身の魅力もふんだんに含まれてるからだと思うので、切符のいい明子さんを今回舞台で
見れますかね。
ものすごい明子は太陽のような愛情を ね鉄管に降り注いで、
全身で愛を注いでましたもんね。3回の大恋愛が3回とも鉄の幹、
やめてください。貫きますよ。
拳はやめてください。
すいません。ません。
ですからね、やっぱりそれだけの愛が溢れてましたし、まあ、そういった存在があったからこそ、鉄管もその雑誌に明星という名前をつけたのかもしれないですよね。割と当時発刊された文学雑誌とかって なんて言うんでしょう、渋い名前が多かった、
ね、白樺とか、
表紙とかもミシャを使って、構成もすごく斬新だった
んで、すごい、まあ、ヌード乗せて白金になったりとか、そんなこともやってるんですけど、
ね、私世代はどうしても明星って聞くとアイドル雑誌の方を思い出してしまうんですけれども、あながち外れじゃないのかもしれないですね、その発想、ね、なんかスターというか輝いてるもの、
ね、これから上りゆく光っていう
たちをどんどんね、紹介していく、世に出していく、 そんな中自分の恋愛話も入れちゃうぜっていう、
はい、そうですね、もう市場公開してたんですからね数々の女遍歴を、
ね、もう本当すごいわ。ただねずっと仲が良くってこの夫婦は二人とも鉄管明子はね、
でも修羅場を何回もね、
もうそうですね、
乗り越えて仲良くなって、
それをどうこの2時間のパッケージの中でうまいことを凝縮してお伝えできるかっていうことを今試行錯誤しているところ
です。現代だったら絶対離婚でしょうばっかりなんですけど、この2人は、は
い、そうですね、うん、先ほどのメッセージも岸さん読んでいただいたメッセージもありましたと、はい、今の若者には不釣り合いに見える夫婦かもしれないけれども、うん、でもまあ、うん、ありえたんだっていう、うん、その部分をどう、うん、まあ無難なとこ狙うんじゃなくてすごく振れ幅のあるところを狙っていけたらな、うん、だからまあとりあえずどこまでお客さんに嫌われないかよし嫌われてやろうと思って 嫌われに行ってどこまで大丈夫かなどこでバランス取れるかな
伺いながら
まあ個人的に
まあそう、ね、隠れテーマとしていろんな恋愛遍歴も出てくるということですけれども、はい、人生のこの中で一番の先輩はおそらく川口さんだと思うんですけれども、はい、川口さんから見て、まあ、この夫婦のあり方ってありだなって思いますか、恋愛のあり方として。
まあパンフレットにこう愛についてみんな俳優たちがここにこうメッセージを書くコーナーがあって、私もねちょっと書いたんですけども、やっぱり愛をさす与える、相手に愛を与えるというまあ亜希子の姿勢みたいなものに共感してこのドラマをちょっと見つめているんですけども、なんか愛を奪うっていうだけじゃなくて愛を与えるっていうところにね美学があるんじゃないかなとちょっと思ってますね、はい、
もう究極かもしれないですよね、愛をもらうのは楽だけれど、愛を与えるっていうのがやっぱ究極の愛なのかもしれないっていう、ね、
自然とそれができるっていうのはなかなか
ですよね、うん、
で打算なくやってるんでしょうしね、うん、
まあそうですね、う
ん、ぜひこのスーパースターたちの登場する舞台を、生の舞台を見に行っていただきたいので、
ぜひ
非常に足を運んでいただきたいと思います。詳しい公演情報を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、じゃあ我が妻あきこより、
はい、
詳しい公演情報、
今拾っちゃったんですけど、来月ですね、10月の9日から12日まで、紀伊国屋ホールにて、チケットは、オフィスはワンダーランドのホームページに予約フォームがありますので、もしくは J ステージナビ紀伊チケットカウンターで取れます。
はい
前売りが4000円、当日券が4300円、
で
これは、
ね、
そうなんです、ペア券というお得な夫婦じゃなくても2枚でしたら7500円で見れますので、
夫婦愛がテーマの話
で、ね、そうですね、はい、ぜひペアで
合わせて、はいはい、夫婦になっている人もこれからなろうという人も、はい、見ていただければ、
はい、この、 ペア券や学生割引は J ステージナビと木のチケットカウンターのみとなっております。ペア券は前売りのみとなっておりますので、お早めにお求めください。詳しくはオフィスワンダーランドとカタカナで検索サイトで検索していただくとホームページ出てきますので、チェックしてみてください。ということで、あっという間にお時間が来てしまいましたそう、早かったですよね、意外に ね、
そう、
大沢さんこんなに喋るの無理ということで、今日はオフィスワンダーランド第38回公演、明星よさな鉄管あきこの道行きにご出演されます本郷小次郎さん、そして俳優座から小沢花江さん、川口圭司さんをお迎えしてお送りしました。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に
しましょう、
もう一曲曲をかけながらこのコーナーお別れとなります。曲紹介、川口さんお願いします。
私若い頃からフランク・シナトラが好きでして、たまたま3年ほど前に赤坂のライブで歌うチャンスがあったんで、その思い出の曲、シナトラの I've got you and my skin という曲をお願いいたします。
I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
今日の芝居のすすめはオフィスワンダーランド最新公演にご出演の本郷小次郎さん、俳優座の小澤花江さん、同じく俳優座の川口圭司さんをお迎えしてお送りしました。来週は昼なんちゃら接近のコーナーですよ。来週もお楽しみに。この後は調布 FM のスタジオから交通情報です。 Radio Tokyo